手品の世界から数馳せよう。私は奴を出し抜くためなら全てを投げ打つぜラジオ。わたらじ。アンニョン数馳せよう。数馳せです。世間ではですね、ドローンドローンと、もっぱら首相官邸に着陸した、ドローンが話題になってますが、今日は相方の後藤くんが私の前からドローンしてしまったのでですね、その代わりといってはなんですが、北海道から素敵なゲストが来てますよ。かなる映画事変、そして、とんでんラジオ、底辺のザレ事2から、ドモン Q 太郎さんとミスターコウキさんです。はい、どうぞ。
よろしくお願いします。ミスターコウキです。
はい。かなる映画事変のドモン Q 太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はですね、ドモンさんから以前ですね、渡良寺にスノーピアサーのリクエストをいただいたことも、ありまして、スノーピアサーといえばですね、寒い世界の話でして、北海道にお住まいということですよね、お二人とも。
はい。
どうでしょう、天気は最近は。
いや、もう暑いですね、こっちの方は。
暑いですか。
はい。
こっちもですね、結構、昼は暑くなってきまして、北海道の方も、じゃあもう、春の訪れですね。
もう桜散りましたね。
桜が散ったんですね。
はい。
いつ頃散るんですか？
ゴールデンウィークが、毎日、北海道では、はい。まあ、桜が見る季節。ですけど、はい、今年暑くて、はい。桜がちょっと早めに咲いて、はい。散った感じですね。
地球温暖化嘘説を自分は信じてるんですけど、太陽の黒点がこれからでかくなるから、地球は冷えてくっていう噂があって、じゃあそれは嘘ということ、嘘が嘘ということで。
いや、こっちにいるとそうですね。
やっぱり地球は温まってるんですね。
いや、今年はおかしいですね、本当に。
今年はおかしい。今年が特に。
というか僕、今年、もうちょっと前まで東京にいたんで。
そっかそっか。そうですよね。ツイッターで、いろいろ。
それで、それでも感じますね、こっちに。東京と変わんないかな、っていうぐらい。
そうですか。
はい。
じゃあですね、今回扱う作品がですね、実はですね、お二人のとんでんラジオでも軽く扱ってた、作品で、しかも、その時はですね、お二人とも、絶賛されてた。自分もこの作品は衝撃を受けたのでですね、お二人と今回語るっていうに際しまして、この作品をやろうかと。ではですね、2006年、クリストファー・ノーラン監督の作品、プレステージですね。
はい。
はい。じゃあ、今回、今回ですね、ちゃんとあらすじ読みますんで、ちょっと長いですけど、複雑な話なんでね、ちょっと、あらすじ読みます。19世紀末のロンドン、華麗かつ洗練されたパフォーマンスで見せるグレート・ダントンことロバート・アンジャーと、天才的なトリックメーカー、ザ・プロフェッサーことアルフレッド・ボーデン、二人のマジシャンは修行時代から互いを認め合い、マジックの腕を競い合っていた。しかし、アンジャーの妻が脱出マジックに失敗して命を落とすと、その原因がボーデンにあったことから、アンジャーは彼への復讐に取り憑かれていく。そんな中、ボーデンはサラと出会い、幸せな家庭を築く。一方、アンジャーも美しく優秀なアシスタント、オリビアを得て、その華麗なステージが評判となる。しかし、二人の確執は一層激しいものとなっていくのだったと。
い
い。あらすじ読んだだけ
で、もうありがたいですね。こんなに。
ちょっとな、長いけど、これ全然、何ですか？始まって10分くらいのあらすじですよね、これ。
いや、これは、そうです、ね。いや、この映画はそうです。はい、何を、そうですね、もったいないですよね。言えないのか。
まあ、どうです？最後ですよね。やっぱり自分はもうとにかく最後にびっくらこいたんですけども。これはですね、役者としてはですね、妻を失うグレート・ダントンことアンジャーがヒュー・ジャックマン。その原因となったにもかかわらず、家族を持ってアンジャーの嫉妬を買うの、ボーデンをクリスチャン・ベイル。で、二人の師匠のカッターをマイケル・ケインが演じていると。これですね、実はですね、コウキさん、手品が趣味ということで、
はい、
実際ご自分が手品をされるということで、これ最初の方にですね、勝った二人の師匠がですね、マジックは、プレッチ確認ターン展開プレステージ異形、これはですね、まず小鳥を見せて、 これがプレッチ。で、小鳥が消える。これがターン。で、小鳥は思いがけない場所から現れる。で、プレステージ。こういうふうにあのマジックは成り立ってるんだっていうんですけど、これ実際どうなんですか？
いや、実際、あの、はい、この言葉聞いたのをこの映画で初めて聞きました。
あ、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあ、あの、手品業界でもそれほど浸透はしてない？
浸透してないと思いますね。
あ、そうなんですね。
はい。
なんかすごい、あ、そうだなって自分は確かにそうだなって思ったんですけど、でも手品っていろいろありますもんね。
そうですね。
瞬間移動系に関しては確かにそうかなっていう気は自分はしましたけど、こうきさん的にはこの作品は、手品の観点から言うと、こう、リアルというか、ちょっと、難点とかリアルだなって思った点とかってあります？
ですね、リアルなんですかね、ちょっとわかんないんですね。結構前の時代じゃないですか、これ。
あ、
でこの時代のことはあんまりわかんないんで、なんとも言えないんですけど、なんでしょうね。
なんか映画の限界で、例えば、カット終わっちゃうと、何でも嘘つけるじゃないですか。まあ、特殊効果ももちろんあるし。だから、この映画って手品、単なる手品の凄さを競っていくっていう、この手品の凄さを見せるっていう映画だったら多分面白くはないんですよ
ね。うん、そうですね。
まあ、いくらでも嘘は、映像だからいくらでも嘘はつけるし。で、ドモンさんはですね、これブルーレイ買ったんですよね。
もう買いましたね。今も手元にありますね。
この映画になんか惹かれたポイントとかって、どこら辺ですか？
もちろん映像美もありますけど、言葉ですよね。この出されるそのセリフの、もう全部伏線ですね。
ああ。
もう最初から最後まで。いろんな至るところに散らばってる。
そうですよね。
もうこれを探すので何回も見ちゃうと。
ああ。結構視線とか、で、こう、あらって、この視線はとか、自分はちょっと思ったとこもあるんですけど。
ですね。
そうですね。最後の、どんでん返しにつながっていくとこはやっぱすごいですかね。
本当は最後の、その最初のシーンと最後のシーンの、まさにその3つを見せてるシーンも、実はですもん、
そうなんですね。じゃあ、このまあ簡単なこう中盤までのこうなんていうんですか、話の展開の話をしていきますと、
ネタバレして
ネタバレ我慢、ネタバレ我慢最初はですね、これアンジャーが、ヒュージャックマン演じてるアンジャー、妻を失った方ですね、はい、が過去と未来をこう同時進行していくんですよね。ボーデンがやる瞬間移動を、全然見破れなくて、そのボーデンが、書いた、手記、日記みたいなやつ、これを呼びながら、謎を追っていくっていう感じで序盤は行くんですよね。
そうですね。
で、この本もこう暗号で書かれてて、この暗号はマジシャン仲間じゃないと読めないみたいな。
そうですね。
だ 最初はあれですよね。アンジャー視点で行くんですよね。
そう、本当そこが、まあ、本当まあ、出だしとしてはもう入りやすいですよね。我々もわかんないから。わからないアンジャーについていくしかないですよね。
そうそう。で、自分は、まあ、これどっちが悪者なのかっていう、まあ、話なんですけど、だんだんこう見てるうちに、どっちが、まあ、悪くないっていう問題じゃないかもしれないけど、自分として、これは許せる悪と許せない悪っていうのがだんだん話に絡んでくるんですけど、要はこの二人は、まあ、このアンジャーは、ボーデンに、妻を殺されたって思ってる。その恨みから、こいつを、こう、ギャフンと言わせてやりてえっていうのがあって、それに釣られて、ボーデンの方も、あいつに負けらんねえっていうので、どんどんどんどん、こう、なんていうんですか、芸がグレードアップしてって、さらに、どんどんどこまで、この芸のために何を捧げられるかみたいな、そうですね、
そこですね、
はい、捧げられるか勝負みたいになってくるんですよね。
そこ、そうですね。
これはどうですか、こうきさん的にはこう手品をやる、人としては、はい、実際にこんな捧げちゃってる人っているんですかね。
いや いないですよね。
あ、そうです。
一個とやるのは。
自分が好きな、グラップラーバキっていう漫画に書いてあったんですけど。
あ、はい、僕も好きですね。
好きですか。
ドイルですか。
そうです、そうです。
そうですね。
実際の手品師には、指をスパスパ吸うと煙を吐くやつがいるだろう。あれは簡単なことだって言って、体にパイプを通してるだけだって言って、その、なんか捧げる根性があるかないかの問題で、見てる方はそんな根性あるとは思ってないから、そこで、欺けるみたいな話があったんですけど、あれどうなんですか？
いや、自分が知る限り、あんなことする人いないですよ。
はい、あ、いないですね。
ああ。やっぱりもっと安全で、いい方法やりますよね。
まあそうですよね。どっかで限界が来ますもんね。そんな身を削ってたら。
それやることによってね、できなくなっちゃう芸もあるかもしれない。
ああ、そっかそっか。その一個の芸ができるために、体を削ったために、他の芸ができなくなるかもっていう。
そうですね。
この映画で、最強のマジックみたいに風に扱われるのは、この瞬間移動ですよね。うん、なんかトンデンラジオでこの映画扱った時に、別のマジック映画もやってましたよね。
そうです、これが言いたかったんですね。
その時は、なんか瞬間移動が他の映画にも出てくるって。
もう、今やっぱマジック映画3部作と我々は言ってるんですけど。
あ、そうですか。
グランドイリュージョン。
はい。はい、
ともう俺たちスーパーマジシャン、
はい、
これもどっちもメインテーマは瞬間移動なんですよね。
ああ、やっぱりあれですかね。まあ見た目にもわかりやすいし、こう派手だからってことですかね。
そうですよね。
まあなんか前ミスターゴキに聞いたのは、まあ楽と大きい方が、
ああ、
舞台のそのやってる方が楽。
まあやってる方は楽なんですか。
どうなんでしょう。
それは言えないんです
よ。あ、これ言っちゃいけない。なんか細かい、大型のものの方が意外に楽というような話。
ああ。
いやいや、そんなこと
ない。そんなことないですか。
言えないですか。そんなことはないですよね。あ、でもどうなんですかね。移動するのって大体、アシスタントの女性じゃないですか。
はい。
箱に詰めて、こう、まあ、瞬間移動とはちょっと違うのかもしれないけど、剣を刺して、もう一回箱を開けると出てきますみたいな。
そうですよね。
まあ、あれを見る限りだと、マジシャンの方は楽そうですよね。
いや、間違いなく楽ですよ。
あれ、頑張ってるのはどう考えてもアシスタントの方ですよね。
アシスタントの方がやっぱり大変ですよね。
ええ
ー。影でものすごい肉体労働が行われている。
ああ。
いいですね。いい感じです。
あれ、全然わかんないですね。なんていうんですか、こう、下が、通り抜けて見えるっていうか、4本足の、こう、ガラガラ動くような台の上に箱を乗っけて、そこに女性が入って、箱にブスブス刺して、で、どこにも隠れるとこないんですよね。この前、NBA の、なんていうか、間にある、なんか、なんていうんですか、デモンストレーションみたいのでやってたんですけど、全くわからなかったですね。
俺たちスーパーマジシャンでもありましたけど、そのシーンがあって、もうほんとギリギリ目でやってましたね。もうギリギリのほんと、なんだろう、二人が箱の中に入って、剣を刺すんですけど、もう箱の中にいるときはもう二人はもう談笑してるんですよ。男と女が入ってて。
はいはい。
で、もう剣はほんとスレスレのところ全部入ってましたね。
あ、じゃあ、隠れてるんじゃなくて、避けてるんですね。
もう本当に、あれが正しいのかどうかわかんないですけど、本当に詳しくないんで、マジックには。そう。
なるほど。あ、じゃあ、まあそうですね、瞬間移動が、これ、この映画でもですね、まあ一番キーになってくる、やつなんですけども、まあ、これ原作があって、ちょっと自分は、読んでないんですけども、途中からですね、テスラっていう人物が出てくるんですよね。はい、これがニコラ・テスラで、まあ、この映画の中で唯一実在した人物。ちょっと意外な感じですよね。このフィクション映画にいきなりですね、科学者が出てくるんですよ。で、この人はですね、交流電気を開発した科学者で、エジソンと、ずっと開発競争をしてたと。 で、この人がですね、ジョジョの、荒木博彦先生。はいはいはい、の変人偏屈列伝っていう本があるんですけど、あれに出てくるんですよ。
出てきますね。
あの、なんかこの映画のプロモーションでも、なんか、荒木先生の書き下ろしイラストステッカーが、なんか入ってたらしいんですけど、なんかその、その関係でテスラのことを知ったのか何なのか、これ読むと、テスラはもう完全に行っちゃってる人なんですよ。
あれ、絵は描いてる。あれは別の人描いてるんですよね。
そうです、そうです、ね。あの、丸くツルツルしたものが嫌いで、あの、デートに女性が真珠のイヤリングしてきただけで逃げ出すっていう。で、あの、なんか、エジソンより、あの、全然天才で、あの、99% の努力ってエジソンは言ってるんですけど、この人は 99% のひらめき、って言ってるらしくて。
うわ、もうそれ言えない。そんなこと。
言ってみたいですけどね。まあ、相当潔癖症だったっていう。まあ、この人がですね、あの、なんでこう出てくるのかっていうと、あの、自分がこのプレステージの、なんか、感想をいろいろ調べてたら、あの、ブログでこれをフィラデルフィア計画っていうのを紹介してるブログがありまして、これはですね、アメリカで、実際に行われたとされる、あの、アメリカ空軍の、アメリカ海軍のですね、ステルス実験、レインボープロジェクトっていうのに関する、あの、一種の都市伝説なんですけども、ちょっと、このテスラが、出てきてですね、この映画に、瞬間移動がこの映画のキーになる、こう、理由になってるんですけども、これはですね、まず、ニコラ・テスラ、この人がですね、設立した、レインボープロジェクトっていうのがありまして、テスラコイルっていう、高周波、高電圧を発生させる変圧器。これをですね、船体に、何かこう、付属させるのか何なのかするとですね、レーダーから、映らなくなるんじゃないかっていう説があったらしいんですよ。で、これをですね、1943年に、ペンシルベニア州フィラデルフィアの海上に浮かぶエルドリッチっていうですね、駆逐艦を使って実際に、行ったと。でですね、これをね、実際にやってみたら、本当にですね、レーダーから消えたんですけども、その時ですね、何か光が、光って、この線、駆逐艦ごと消えちゃったんですよ。で、おまけに2500キロ以上も離れたノーフォークに瞬間移動していたと。で、それからまた戻ってきたんですけど、驚くべきことにですね、乗員は次のような惨状に陥っていた。体が突然燃え上がった。衣服だけが船体に焼き付けられた。甲板に体が溶け込んだ。発火したケーキから火が移り、火だるまになった。突然凍りついた。半身だけ透明になった。壁の中に吸い込まれたと。これでですね、なんか、さながら地獄絵図だったと。
これって、まあ、これはまあ、空想と今、実話の話ですけど、プレステージはまあ、その後の話ってことですよね、きっと。
そうです、そうです。
そうですよね。その失敗があって。
ちょっと待ってください。これ、どうなんだろうな。いや、この、多分ですね、この実験は行われたのは、テスラ、が考えた時より結構後なんで、エジソンと同じ時期の人なんで、テスラって。ただ、こういうような都市伝説が生まれるほど、なんかテスラっていうのは、ちょっと、こう、なんていうんですか、フィクション、サイエンスフィクションの世界ではちょっと、こう、夢のある科学者みたいな、風に扱われてて、で、この映画にも出てくると。で、この、駆逐艦が瞬間移動したっていうのを使って、この映画にも、こう、その瞬間移動の話にしていこうというふうに、まあ、原作読んでないですけど、まあ、ここら辺からアイディアを取ってんじゃないかなと。
まあ、僕の知ってるテスラの知識はもう、はい、世界システムですよね。
あれ、なんかちょっと書いてある。あれ、それはどういうやつですか？
電気で、はそのまあ、テスラが作ったその交流電気でその要は、
はい、
情報を伝達すると。
お
まあ、携帯電話みたいな衛星がない時代だから、
電
気でその、要は相手に情報を送る電話、まあ、電話じゃないですけど、それをやろうとしたっていうぐらいはちょっと、
ああ、なるほどね。あ、ちょっと、それもこの映画、要はファックスみたいなものですね。
は
い、あ、じゃあそれもまあちょっとこの映画に関係してくると、終盤。
そうですね。
じゃあ、あ、まあこのテスラがどのようにこの映画に関わるかっていうと、要するにこのテスラは当時、まあ変わった科学者だと思われてて、ちょっと途中でアンジャーがボーデンを脅して、何ですか、ボーデンが先にやってた、どうしてもアンジャーが見破れない瞬間移動はどうやってやってるんだって言った時に、ボーデンがこうテスラに会いに行けみたいな情報を渡すんですよね、アンジャーに。
すごい、やっと本題行きましたね。
ここら辺からまあ一気に面白くなると。
いやー、そうですね。
で、テスラに会いに行くと、テスラはですね、田舎の中奥地で、変な実験やってるんですね。で、この実験は何かをこう複製させようとしてるみたいなんだけど、うまくいかないみたいな実験をしてて、ここに来たアンジャーは、どうなるのかと、ここら辺からじゃあ、オチを含めた話にしていきますか。
いいですか、やっと
行
きますか。
やっと行きますか。
いや、待ってました。
いや、大丈夫ですか、コウキさん。
大丈夫です。
ずっと黙ってますけど。
いや、もう緊張しちゃって。
緊張しますね。
緊張しちゃっていますか。
はい。
あ、そうだ。
我々、こういう。
さっきドローンドローンって言ってて、こう、ネタ古いよって言われるかなと思ってたんですけど、何も言われなかった。
いや、そういうのね、突っ込みってダメなんですね。
いやいや、突っ込みどんどん、お願いしますね。
いや、本当に。でも、新地さんには、もう本当に、楽しませてもらってるのに、なんか、できれば。
いやいや、
全然。新地というプレステージに。
プレステージ。
我々も。
あ、プレス、AV レーベルのプレステージ。
そっちも。そっちはもう本当、カズさんにお任せします。
ああ、そうですか。ああ。じゃあ、この、もう、どうしましょうか。じゃあ、一応、じゃあ、オチにつながる話を簡単にして、どう思うかみたいな話に。
もう、こっからネタバレありで。
そう、そうですね。
はい、ありがとうございます。本当に、面白くないですよね、ここまで。大丈夫ですかね、僕ら。
いや、いや、こっから面白くなると思います。
もう編集もしますね。
じゃあですね、要するに、もういきなり言っちゃいますよ。
ち
あ、じゃあ、見たい人は、こっから聞かないでください。
はい。
テスラに会いに行くんですよね。ヒュージャックマンこと、アンジャー、演じるアンジャーが。
はい。
で、実は、ボーデンは、テスラに会いに行けって言ったけど、実はこれは、ボーデンの企みだったんですよね。
おー、
はい。実は、ボーデンが、ここに行けば何かを得られる、自分たちが今やってる瞬間移動のヒントがあるっていうのは実は嘘だよーんって。
お、そっから来ますか、
日記に書いてあったと。やっとこさ、解読したアンジャーだったけど、最後に実は嘘だよーんって書いてあって、愕然とするんですよね。で、これは無駄足だったのかと思いきや、実は実験は成功してたと。アンジャーの帽子を、バリバリバリバリ、稲妻みたいなやつの実験装置に入れて、うん、テスラが、やってたんですけど、何にも起こらないじゃないかと。うん、でも実は、裏庭に行ったら、帽子がいっぱい落っこちてて、
うん、
実は複製されてたんですね。ただ、どこに複製されるかが分かってなかっただけと。これを使って、アンジャーは、こう、街に戻って、自分を複製して、瞬間移動をやると。言っちゃいました、言っちゃいました。
いや、ここは、じゃあもう、もうぶっちゃけましょうよ、
はい、
もう、どう思いますか？まず最初に、風間さんどうですか？
いや、もう自分は、あれですよ、はい、どんどんこの手品合戦、身を捧げる合戦に行くじゃないですか。
はいはい。
あいつにだけは負けたくねえって言って、で、しかも、断るごとに邪魔に入るんですよね、どっちかが。で、そうこうしてるうちにどんどん恨みがエスカレートしてって、で、行き着く先がぶっ飛んでるなと思ったんですよ。
おー。
なんかいきなり科学で SF の話になっちゃったから、って思って、
うん、
どうですか？これちょっと映画のジャンルが変わっちゃうぐらいのネタじゃないですか。
まあ、そうですね。
まあこれちょっとぶち上げていいですか？僕も、
はい、
多分なんで喧嘩が発展したかっていう、最初の状況から、
はい、
これはもう、あれなんですよね。
はい、
もう、要はファロンとボーデンがいるじゃないですか。
はい、
もうそのボーデンのもう一人のボーデンみたいな。
はいはい、
もう、多分この二人が行き違いがもう起きてるんですよ。情報を共有してないんですよ。なので、
はい、
もうそういうシーンはあるんですよ、実際。
これはですね、ボーデンはあれですね、相方がいるんですよね、常に。はい、なんか、いつも黙ってる。常に、一緒に歩いてる、ファロンっていう。
そうですね。
そうですね。こいつが実は、もう一人のボーデンだったと。
そうですね。うん、ここ、まずここぶっちゃけましょうよ。
はい。
そうですね。双子ですか？双子じゃないですか？で行きましょうよ。
行きましょう。これはですね、最後、アンジャーは、そのことに気づいて、双子だったのか？
ある、ね、ありますね。うん、
か？みたいな感じですか、あれ。双子だったのか、うん、って自分は1回目見たときは、ああ、双子だったんだって思ったんですよ。うん、
はい、
で、いろんな感想ブログ見てたら、あれは複製であるって言ってる人がいて、
うん、
な、バカなって思って、でも確かにそうかもしれないなと。うん、要するに、ボーデンはテスラのところにいて、すでに、複製をしてたと、うん、アンジャーが行く前に。
そうですね。
どうですかね、これは。
もうシーンありますよね。もう言ってますよね。メモでもテスラって言ってる時点で、
え、
う、え、ん。まあ何かは接触はあるわけですよね。
うん。
して、僕気になったのは、科学の実験のシーンがあったじゃないですか。はい、なんか見せるイベントみたいなのやってたじゃないですか。
ええ。
あの時、うん、
はい。
実際にボーデン冷静だったじゃないですか。
うん。うんいましたね。
そうかなと思ったけど、あ、もう知ってるのかなと。
ああ、そっかそっか。コウキさんはどう思います？
いや、自分は、あれは双子だったんじゃないかなって。
うん。
本当に双子だって。うん。で、行き違いは多分起こってたんですよ。
うん。
アロンっていうか、まあ、いいボーデンと悪いボーデンが、まあ、起こってて、まあ、テスラの機械、はいあれじゃないか。
ええ。
あれ、鑑定された形の、
うん、
を欲しかったんじゃないかなっていうのが、
お
あって、うん、で、完成形をとりあえず、アンジャーに、まず、お金出して作ってもらって、
は
い、で、アンジャーを殺して、
うん、
あそこから機械を盗んで、
うん、
これで俺も完璧なのができる。
うん
狙いだったのかなっていうような気も。
自分はですね、最初は双子だと思ってたんだけど、正直どっちか分かんないんですよね。テスラにアンジャーが会いに行った時に、前に来た人がいるみたいな。
うん、言ってますね。
ええ。
シーンありますね。
それがボーデンだとして、ボーデンは、複製できることが分かっていながら、なんでアンジャーにその種であるものを教えちゃったのかなって。でも、コウキさんが言うには、自分には完成させるお金がないから、うん、アンジャーに作らせたっていうところですか。
うんうん、で、ただで奪う感じです、うん。
ああ、なるほど。ただ、もう一つ謎があって、ボーデンは最後、捕まっちゃう方のボーデン。
うん、
映画序盤で、その、溺死するアンジャーを、
はい
見に行った、ボーデンは、
うん、
なんかこういう複製されたとか、うん、そういうことも全然わからず、ただ、うろたえてるように見えたんですよ。
うん、
なんで知らないのかなと思って。
ああ、これちょっと僕も、5回くらい見たんで、はい、5回目でやっとわかりましたよ。
何ですか？
もうこれは、要は、ボーデンとファロンいるじゃないですか。
はい。
もうこれは、ボーデンは教えてないんですよ、複製してることを一人に。
ああ。
言ってないんですよ、元を。言ってない側のボーデンの方、うん、まあ、方が助けようとしたんですよ。
ああ。
言ってない方の双子の、双子と思われる層が、あんたのその瞬間移動の機会が欲しいっていうなってるんですよ。
ああ。
もう一人はボーデン、もう一人の方が知ってるんですよ、全部。生き残った方ですね。
じゃあ、複製されて、よっ帽子がいっぱいあったところにいきなり複製されて現れた、ボーデンは自分がそっかそのどういうきっかけで現れたのかわからないと。
そうですね。もうそこ教えてないんですよ。わかる方は。
おお。
で、それを、それ見て踏まえてみると、
はい。
まあ、全部がくっつくんですよね。その双子説も。なんでた、あそこで、水、ね、死のうとしてる、まあ、アンジャーを助けようとしたり、
ああ。
するのか、一生懸命本気で。で、捕まるじゃないですか、そっちの。で、捕まった方は、要は、はい、知らないんですよ。要は、自分のあの、テスラからの。
ああ、なるほど。
なので、まあ、だから全部、要は、捕まった方は何も知らないからやって駆け引きしようとして、
ええ。
で、もうあの、ひげ生えてるファローの方は、
ええ、
全部知ってんですよ。
ああ、そういうことですか。
これをちょっと先に言っちゃっていいのかなと思ったんですけど。
ああ、でも、ああ、なるほどね。
もうこれ悔しくてね。これ分かった瞬間、ああ、分かった。
じゃあ、かわいそうですね。複製された方は。そう、複製されたボーデンは。
これ。
あ、じゃあ、この映画で一番かわいそうなやつかもしれないですね。
そうですね。で、まあ、要は、でも、まあ、ね、アンジャーにもせっかくチャンスが、同じことできるチャンスを与えられたのに、
はい。
ね、やんなかったっていうところもまたいいですよね。
え、どういうことですか？
要は、その、ボーデンは複製して、
ま
あ、二人になったから、
ええ。
これはいいって、マジシャンとして、多分そこでもうマジシャンとして、納得した部分で、
ええ、うん。
で、もう一個の方の、その、まあ、アンジャの方は複製したやつを殺しちゃうじゃないですか。
ええ。
そこの違いでもうマジシャンとしての格がもう。
ああ、ボーデン、じゃあ、オリジナルのボーデンの方が勝ったっていう。
そうですね、もうこの見方としてはもう、ええ逆に言えば、まあ、マジシャンとして正しいのは、もう、ボーデンかなと。
ああ、じゃあ、最初に言った、悪者度合いというか、
はいはい、
こう支持できるかどうかみたいな話をすると、このアンジャーと、ボーデン、まあ、とファロンと言っていいのか、
はいはい、
誰をこう支持します支持するというか、支持できないというか。
いや、もちろん、ボーデンじゃないですか。
あ、ボーデン。
ボーデンの、その、まあ、マジシャンとして見るならボーデン。
うん。
かなと。
うん、おー、コウキさんはどうですか？
いや、自分は、マジシャンとして見るなら、アンジャン。
おー。
それは、身を削り方ですか？
そうですね。
おー。
自分、なんか、こう、自分は、こう、突き抜けた感、頑張ったでしょうみたいな、なんていうんですか、
うんうん、
捧げたでしょうで、アンジャーですかね。やっぱりそうですね。人、毎回、どういう意識の流れになってるのかよくわかんないですけど、毎回自分が死んでるのか、相手が死んでるのか、ちょっとどうなってるのかわかんないですけど、自分を殺しまくってたわけで、あれどうなんですかね、もういないんですかね。あの、複製は、最後、アンジャーの複製は。
どうなんですかね。今、100回目、公演して100回死ぬという契約で、あの、100体があれば、正しいんでしょうけど。そこはまだ見せてないもんですもんね。
あ、でですね、最後、マイケル・ケイン、のカッターがですね、はいはい、最後、ボーデンは、あ、そうそう、ボーデンがですね、すいません、ちょっと飛んじゃって。
いや、いいですよ、わかります
。ボーデンが、最後、首吊り、の刑になるとき、
はい、
油かたぶらって言うじゃないですか。
言いますね。
あ、コウキさんいつも言う
んです。
あの、番組なんです。あれ、こっから撮ってるんですか？
こっからじゃない。
こっから撮ってます
ね。あ、こっからなんですね、やっぱり。
こっからですね。
あの死に方かっこいいですよね。油かたぶらって言って首吊られる。
めちゃくちゃかっこいい
よ。かっこいいですよね。
はい。
で、もう死んだと思ってたボーデン。で、
はい、
アンジャーとあの機械を地下に、カッターは、しまって、カッターは帰ると。
うん、
帰るときに、すれ違い、
あ、そう
です、すれ違うシーンあるじゃないですか。あの、
ね、
実はもう、実はボーデン生きてた、もう一人のボーデンとすれ違ったときに、カッターはなんか分かってて会釈するじゃないですか。
そうしてましたね。
してた、あれいいですね。
あれ、どういうことですか、あれは。
あれは知ってたんですよ。あれは知ってたんですよ、全部。
知ってたの？
カッターは知ってたんですよ、全部。
どの時点から？
もう多分最初のあの、ネタのところから言ってた、あの、アンジャーが言ってたじゃないですか。
はい。
ネタ教えて、あの、知りたいって。答え言うじゃないですか、カッター。
はい。
もうじゃあ、誰かそっくりなやつ使ってんじゃないの？似たようなやつ。
言ってました。
そこがもう知ってるんですよ、やつ。
マジっすか？
いや、なんかね、あの一緒から分かりました、あのシーンで。
あ、そういうことですか？
くそーって思いましたよ。
あ、それはすごいですね。
で、あの、子供の時、あの、最後のシーン、最初のシーンと最後のシーンで、子供に見せるじゃないですか、マジックを。出てきた、ボーデン来た時も、
うん、
もう全然動じてないじゃないですか。
うん、ああ、そうそうそうそうそう。
もう知ってるんですよ、やつは。
あ、そういうことか。そう思いました。それはすごいっすね。
悪いっすね。
もう、
勝ったら悪いっすよ。
だから、勝ったら悪いな。
でも、マジシャンだから言えないんじゃないですか、そのネタを、なんかあるんじゃないですか、その。
あ、そういうことか。
いや、なんかそれを分かったときはちょっと。
でもカッターはなんでアンジャーにじゃあ肩入れしてたんですかね。
あの、アンジャー、どうなんですか、肩入れはしてないんじゃないですか、そんな、まあ、同情はしてたんじゃないですか。
ああ、そっか、奥さん死んじゃった。
そう、奥さん死んだけど、あのシーンも良くなかったですか。その要は、アンジャー、あの、ボーデンが来るじゃないですか、葬儀に。
はい。
して、なんか変なこと言うじゃないですか。
覚えてないっていうのは、要するに、別のボーデンが結んだからですよね。
そう
そうそう。
そうです、
そ
うです。
それもちょっと最後、さ、あの、結構最近になって気づきました。
あれいいですよね。あの、それはそうだよっていう。
あ、で、気づいたのが、あとちょっと関係ないですけど、はい、アンジャーの罠に引っかかって、あの、ファロンが、こう、土に埋められちゃって、ボーデンが一杯食わされるシーンがあるじゃないですか。
あれも瞬間移動ですね。はい。
あの後と、まだボーデンの奥さん、生きてた時の奥さんと、なんか、レストランに行って、うん、
はいはい。
で、こんなところにまで連れてくるのって言って、ファロンを。
うん、
で、で、もうお芝居はやめてよって言うんですよね。
うん、
その時に、ボーデンがファロンに目配せして、ちょっとウィンクするみたいなシーンがあって、あれって、ちょっと、要するにこれはお芝居じゃないですか。
うん。
それこんなこと言われちまったら、みたいな感じで目くませしてたらと思って。
ああ、まあ、そう、やらしいですね。そうですね。
あれはすごい細かいなと思って。
多分、ファロン側の方がね、好きなの。まあ、要は、入れ替わってますもんね、あれ。常に奥さん、ね、奥さんは気づいてるんですよね。
奥さん、奥さん、どうなんですか、あれ気づいてたのかな。
いや、違和感は気づいたんじゃないですか。
まさか二人、本当に二人いるとは思わなかったんじゃないですか。
まあそうです。
二重人格だとは思ったかもしれない。
そう、二重人格でしょうね。
そうっすね。いや、なんかもう、とりあえず、見れば見るほど、こう、わかる部分がある。
いや、そうです。これを言えば、そうですね。
これ、一番、みんながやりたくない、まとめいきますか。
お、いきますか。あと一個、ちょっと気になるのが、
はいはい、どうぞどうぞ。
インコのシーンあったじゃないですか。
インコ。
インコ、最初潰すシーンあって、
ね。ああ、潰さないでどうにかするってやつですか？
そう。あれ、あれが、あれまさに、あれがプレステージだと思うんですよ。アンジャーとボーデンを表してるんですよ、はい、あれ。
そういうことですか？
要は、アンジャーの時は潰しちゃうんですよ。要は、アンジャーは潰すけど、
はい、
ボーデンは、生きたまま、要は、なんでしょうね、これも多分例えに入ってるのかなっていう。
ああ。
インコ潰しちゃう、毎回潰しちゃうアンジャー。まあ、インコ潰れるのはアンジャーのことで、潰さないになんとかしようとするのはボーデンのことかなっていう。
ああ。
いうのも入ってるのかなと。
ああ、なるほど。あれですよね。最初アンジャーは、殺すのは嫌だって言ってるんですよね。
そうですね。
それが最後に至って自分を殺しまくるっていう、あそこまで落ちたかっていうのが、
ね。そう、そこもだから出てるんですよね。
なるほど。
いやあ、と細かいところが、マジックがちょっとちっちゃいのいっぱい出てるんですよね。
はい、もう言いたいことを、どうぞどうぞ、どんどん言っちゃってください
。いやいや、先生。
まあやっぱり、まあ本当に、まあ20個ぐらい出てるんですけど、
はい、
マジックちっちゃい子。
ああ。
僕結婚指輪を、
うん、
なんていうのあれ、指で移動させるやつ。
あ、はいはいはい。
なんかドールみたいなのやって移動したやつ。
そう。あれがちょっともう、ね、いやまあ、すぐ気づかなかったですね。何回か見て、要はちっちゃいマジックやっぱやってるんですよね、この。些細な。
うん、
まあ。メインじゃないんですけど、細かいところ、なんでしょう、なんか違うストーリーは進んでるのにマジックやってるんですよね。
うん。監視を鎖で繋いだり。
あ、そうですね。あれはわかりやすいですけど、わかりにくいところ
も。もっと、あ、もっとですか。
細かいのやってるんで、それも楽しめるかなと。
ああ、なるほど。まあ、あれですよね。演出がうまいですよね。マジックを見せるときの。
そうですね。
なんかこう、要は、映画だからいくらでも嘘はつけるんだけど、こう、おって思っちゃうんですよね。
いやー、ですね。本当に。もう。
じゃあ、こう、まとめ、
いきます
か。
すいません、なんか。
まとめ。
大丈夫ですかね。
じゃあ、こう、ちょっとダンバリーな、コウキさん。
はい。
なんかありますでしょうか。なんか、これだけは言っておきたいみたい。
いや、やっぱり、そうですね、これ、チャンリンスーっていう中国人の、
街、ありました。うん、
あれ、実際に行って、
あ、いるんだ。そうなんですか。
いるんですよ。実際にっていうか、まあ、大嘘なんだけど、チャンリンスーっていう中国人のマジシャンって、ずっと演じてて、
はい、
最後銃の受け止めるマジシャン、
うん、あるね、
うん。あれに失敗して死んじゃって、その時初めてチャンリンスーアメリカ人だって分かったんですよ。
え、アメリカ人
すげえ。あ、それすごいっすね。
うう
マジっすか、
これはもう有名ですよ、
ね。あ、有名
です
か、はい。じゃあ、捧げてたわけですね、すべて。
はい、
おー。
おー。じゃあ、どもさん。
ああ、すいません、もう。
なんかあります？
なんでしょうね。
こう一番困る振られ方ですよね。
まあ、ちょっと待ってください。なんかあるかな。まあ、あれですね。アンジャーとそのコールド教っていうのが、
はい、
もう序盤でちょっと種明かししてるじゃないですか。
え、序盤出てくるんですか？
要は、奥さんの、彼女とイチャイチャしてるときに、
ええ、
もう偉大な、なんだっけ、ダントン。
ああ、偉大なるダントン。
と言ってるときに、うん、その名前は違うでしょっていう。
身分も偽って
る。そう、身分も偽ってるでしょっていうセリフが。う
ん、え、マジっすか？
もうあるんですよ。序盤から、ここもコールド教か。っていう。
ああ、そっか。
っていう、もう本当だから、セリフ一つ一つに。
ああ、それすごいですね。
して、これあるんですよ。脚本が、あれですよね。クリスマン・ローラの兄弟やってるんですよね、これ。
あ、そうそうそう。なんか、よくやってますよね、兄弟で。
あ、このメメントに続いての、これですね。いや
この後にダークナイトですよね。
そうですね。
うーん、
ダークナイトこの後ですからね。
すごいですね。自分は、ダークナイト撮って、インセプション撮って、これすげえ映画2本連続で撮って、これ、次も撮、すごい、ライジングがすごかったら、これもう、なんていうんですか、平成の巨匠になるんじゃないかと思って。
ああ、そうですね。
そう、思っつこうとしまった。まあ、まあ、いいです。
あ、すいません。
平成に突っ込んで。あ、まあ、まあ、いいです、いいです。
ごめんなさい、まず、僕、気づかなかった。
これもやっぱ、細かい部分に、気づいてくれるかなと思ったんですけど。
ああ。
やばい、今の。
いや、全然わかんない
。僕、今も、
もう5回ぐらい聞かないと。
じゃあ、もう一回。で、これですね、ダークナイト撮って、インセプション撮って、もうこれでダークナイトライジングがすごかったら、もう、ノーランは平成の巨匠になるんじゃないかなと思ったんですけど。
はい。ライジングは、ライジングは何？
平成に突っ込んでほしかった。
平成
アメリカ人なのに平成かよっていう。
あ、なるほど。うわ、恥ずかしい。
いや、俺のギャグが分かりにくかった。
マジックで消してほしいぐらい。本当に、バレたいですね。
いや、編集っていうマジックあるんで。
編集っていうマジックはね、はい、なるほど。
さすがマジシャンの活動
さん。さすがマジシャン。いや、だからダークナイトインセプションの前にプレステージがあっただと。
うん。
これ、やっぱすごかっただなと思って。この監督は。
ちょっと今ドキドキしてきた。
もうボケるとこないと思うんですけど。
聞きましたよ。
っていうことで、まあ、そうですね。ダークナイトは見てる人は多いと思うんですけど、最近のインターステラーとか。
インターステラー見ました？
見ましたよ。
あれ、わけわかんなくないですか？
なんとなくわかったつもりでいるけど、本当はわかってないかもしれないです。
自分。
全然わかんなかったですか？
全然わかんなかったですね。
ああ。最後のオチら辺ですか？
オチがもう決定だですよね。ってやつの、本当に。
あそこに至るまででもうかなりわかんなかったと。
あ、さっぱりわかんない、
ね。そうですか、さっぱりわからん。
ちょっとこれは渡らじでいつかやってくるだろうから。
いや、ちょっとブルーレイは買ったんですよ。
それでも？
うん、買ったんですよ。
うん。
で勉強しようと思ったんですけど、それでも分かんなくて、なんかヒントがあるんであればちょっと知ってほしかったんです
けど。ああ、そうですね。あれのヒントですか。どの部分が分かんなかったんですかね。
いや、もう、 なんですよね。
全部
全部っていうか、
まあ、困ってきたぞ、
また。一番、最後の、
はい、
あれは何なんだっていう。
ああ、最後の、要するに、あの、四次元空間みたいなのと、部屋がくっついてたってやつですか？
そうですね、あの、本棚の、
ええ、
あれは、
あれは、あれじゃないですか？要するに、進化した、人間が、まず、あの、主人公を導いたわけじゃないですか。
はい。
このままだと地球は滅亡するから、人類を助けるために、まあ、タイムパラドックスがおかしいっていうふうな気はしないでもないけど、要するに、めっちゃ進化した人類が、過去の人類に、人類を助けるために、手を差し伸べてると。でも、いっちゃん最初の人類はどうしたんだよっていう気はしますけど、まあまあそこら辺は置いといて、で、あの、主人公マシュー・マコノフィーは、それに導かれて、いろいろ悪戦苦闘したけど、結局最後はブラックホールに落っこちるじゃないですか。
はい。
で、実は多分、あの、人類、知的な人類は、最初からブラックホールに来てほしかったんですよ。
お
ー。あそこが、要は、繋がってる部分で、で、ブラックホールの中は4次元か何次元かになってて、この、超次元の力を借りながら、でも、すっげえ、なんていうんですか、こう、時間も遡れるし、なんか、こう、特殊なことはできるんですけど、なぜか主人公の家のあの部屋にしか繋がってないんですよ。
そうですよね。
ええ。だから、まあ、好意的に考えると、超次元の、未来人は、そういう時間跳躍とかはできても、それを過去に使える、過去というか、こう、時間を飛べるのは、この、限られた空間でしかまだできないっていうことなのかなと思ったんですよ。大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
だから、実は自分の送ったメッセージを、自分と娘で受け取ってたと。
そういうことですか。
で、こう、重力の、ブラックホールに入れば重力が観測できるんで、変なロボットいたじゃないですか。あのロボットの力を借りて、観測できた重力の、情報を、地球に送ったと。
はい。
で、その重力を操作できるようになったんですよ。その情報をもとに。あの映画におけるマイケル・ケインはなんか途中で諦めるじゃないですか。これは無理だって、人類を宇宙に送り出す A 計画は。
はい。
だけど、実は、そこで重力を観測できたおかげで、巨大な宇宙船を宇宙に飛ばすことができたと。飛ばすというか、こう、人間たちを乗っけて、安定した軌道で飛んでいくことができたと。
はい。
あれ多分、これ町山さん、町山智博っていう映画評論家が言ってたんですけど、あの情報がなかったら、あれだけ大量な人間が住める宇宙ステーションは作れなかった。っていうことですよね。だから、人類が宇宙に、こう、大量に、移れて、ハッピーエンドみたいな。
ああ。
これ、ハッピーエンドの映画なんですか？
ハッピーエンドですね、めっちゃ。で、そこに、こう、それだけだとちょっと味気ないんで、親子の絆を絡ませると。最後、親父のメッセージに気づくのは、こう、娘の、まだ、嫌いになってた父親への愛情で気づくんですよ、メッセージに。っていうところで、この、超 SF でありながら、こう、ハートフルな、映画になってると。
聞いててもさっぱり聞かれないですけど、SF 好きじゃない人間にとっては、なんだそれやって。
だから、どうですかね。あれ、なんじゃないですか？分かったから面白いのか、なんとなく分かんなくても面白いと思っちゃったんですよね。これは。で、その後に、テレビっていうか、こう、ブルーレイで見たんですよ。家のテレビで。
はい。
全然面白くないですよ。
面白くない
んだ。なんか眠くなるんですよ。なんかすごい淡々としてるじゃないですか。
はい。
だから、映画館で見たから面白いと思ったのかなって思って。
いや、自分、 もう映画館で見たらわけわかんなかったんですよ。
あ、そうですね。
良かったんですよね。
ええー。
で、ブルーレイ買って、はい、一生懸命勉強しようと思って見てたんだけど、やっぱり、やっぱり好きになれないっていうか、なんでしょうね。この
ダメだ
よ。なんでしょうね。
なんじゃないの？
外れなっかな。でも、ノーランって外れって思いたくないんですよ。
ああ。
トランセンデンス止まるのに。
トランセンデンスあれ多分、インターステラーのためのちょっと。
あ、カズさん見ました？トランセンデンス。
それ知らないっすわ。結構、あれですか？初期のやつですか？
まあ、去年やった映画ですね。
そうですね。
え、それはノーラン？
ノーラン。
あ、
ノーラン。葬式。
葬式。
え、あ、そんな映画があったんですか？知らなかった。
ジョニー・デップ。
ああ、あれですか？死んじゃうから、この脳みそのデータを、こう。
なんか、そうそう、あれもなんか春をなんか題材にしてる、その2001年の。
はいはい。
僕も2001年すら見てないんですけど。
ああ、なるほど。悪い方の AI みたいなやつです。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
つながってる的なこと。
ああ、インターステラーのAI は、なかなかいいやつでしたよね。
あ、いいやつ、
めっちゃくちゃいいやつ。
あ、そう。
いい
っすよね。
こう、最後、こう、自分からちぎれてくし、アン・ハサウェイ助けるために。
あれ、アン・ハサウェイ最後に見た、あれは何なんですか？
アン・ハサウェイが最後にいた星ですか？
ええ。
あれは、あそこで二人が、こう、分離することで、残り一つのに設定してた、多分ですけど、アン・ハサウェイが好きだった博士がいるじゃないですか。要するに、いくつか候補がある中で、ここに行きたいって言ってたんだけど、実は好きだったからだろうとか、毎週、この日言われて、結局行かなかった星。あそこに行ったんじゃないですか。感性の力だけで。
で、あれ、見た光景、なんか、建物みたいなの建ってました。
はい、あれは何ですか？あ、そうそうそう。その前にいた科学者も多分死んじゃってるんだと思うんですけど、はい、アン・ハサウェイが好きだった科学者が、何かしらの、どうやって建てたのかはちょっとわかんないですけど、あれじゃないですか、組み立てキットとかあったんじゃないですかね。
ああ、
なるほど。で、そこで、こう、マシューマーこの日が来るのを待つみたいなので終わったのかなって自分は解釈したんですけど。
いや、美しいですね。そう解釈するっていうのは。
そう、ああ。
何これ僕ら。
コキさんはあれですか、もっとなんか、うがった見方を。
いや、もう自分、何もわかんないから、何も考えてなかったん
です。ああ、そうですか。
どういうことなのかなって、思えなくて。
いいのかな、我々。何も爪痕残してないけど。
じゃあ、こんなもんでしょうか。
いいですか。
じゃあ、どうも。
終わりですか。
はい。なんか、ノーラン祭りということで。
ああ、はい。申し訳ない。うまくやっといてください。
はい、
うまくやっといてください。
じゃあ、どうも、キュー太郎さんと、ミスターコキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ごめんなさい。